ただいまより2020年4月19日の礼拝を始めます。ご起立ください。前奏の中で心を整える時間を持ちたいと思います。招きの御言葉。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、賛美をいたします。三栄、新聖歌60番雨辻こどり手を賛美したいと思います。続いて、主のお祈りをご一緒にお祈りをいたします。新聖歌をお持ちの方は、826ページにそれが記載がありますので、そちらを、ご参照ください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
司会者が一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、すぐる1週間の間もあなたが共にいて支えて守ってくださり、この新しい週の初めにあなたを礼拝する者として召されていることを覚えて感謝をいたします。教会では少人数での礼拝となり、各家庭での礼拝が中心になっておりますけれども、一つの群れであることを覚えて、互いのことを覚え、祈りに覚えております。どうぞそれぞれの礼拝を、それぞれの場所の礼拝を豊かに祝福をしてください。今日は栗原先生を、この場所に送っていただいてありがとうございます。先生を通して あなたの言葉が大胆に語られ、私たちの耳を開き、御言葉に目を留めることができますように導いてください。今、教会の中で、会員の中で病にある方や苦しみを覚えている方おられましたら、どうぞあなたが見ておき、癒しと励ましをお与えください。また全世界で今、感染症のために、苦しみの中にある方々にあなたの憐れみが注がれますようにお願いをいたします。教会の運営にとってもどのようになっていくのか、あなたが導きをお与えください。この時を、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。それでは、賛美をいたします。新聖歌の、254番、心にあるこの安きよを賛美します。254番です。信条を、共に唱和したいと思います。こちらも、新聖歌の、 826ページに記載がありますのでご参照ください。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それではここで、2020年度の、執事会、執事およびこどもミニストリーのスタッフの紹介の時間を持ちたいと思います。それでは、今回は執事だけですけれども、ちょっと前の方にお越しいただいて、ちょっと画面にここからここの間にちょっと立っていただきたいと思います。お願いします。多分ここからここまで全然入ります。この白い枠の中から入ります。はい、ではですね、簡単ですがご紹介させていただきます。私がですね、2020年の執事の中で総務をさせていただいております、小田と申します。よろしくお願いいたします。では、森本さんね。
多分手を挙げないと分からない。
はい、
手を挙げてもらいます。ちょっと多分分からないんで、カメラの向こうの方。
会計をしております森本です。よろしくお願いします。
教育執事の担当になりましたヤジです。よろしくお願いします。
伝道執事をしております。古城武史です。よろしくお願いいたします。
会員執事をしております川脇です。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあですね、この辺で頑張りますので、よろしくお願いします。
あります、
LINE の機能で、
LINE の特別機能でレスポンス機能がついている。
はい、はい、それからですね、子どもミニストリーにつきましては、今年度、リーダーとしては小田翔子姉妹、会計として小城萌姉妹、それから飯田と七海姉妹がですね、スタッフとして、奉仕をしてくださいますので、ぜひ覚えてですね、お祈りしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、今月の歌を賛美して御言葉の時に移っていきたいと思います。今月の歌については、皆さんのですね、 LINE の方には歌詞がですね、言っているかと思いますけれども、そちらも見ていただければと思います。
Yeah.
それでは、本日の礼拝メッセージの聖書の箇所を共に目を通したいと思います。本日は、詩編の71編1から24節です。2017年版ですと1004ページになります。聖書箇所は詩編71編1から24節です。それではお読みいたします。詩編71編。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の避けどころの岩となってください。いつでもそこに入れるように。あなたは私の救いを定められました。あなたは私の岩を、私の砦なのです。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正を行う者や残虐な者の手から。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの良いところ。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い避けどころだからです。私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄えが絶えず満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力が衰え果てても見捨てないでください。私の敵は私のことを相談し、私の命を狙う者が共に企みます。彼らは言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見て消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが恥辱と恥で覆われますように。しかし私は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美します。私の口は絶えず語り継ぎます。あなたの義と救いと、そのすべてを私は知っておりませんが。神である主よ、私はあなたの力とともに行きます。あなたの、ただあなたの義だけを心に留めて。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせています。年老いて汁が頭になったとしても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの滞納の御業を後に来るすべてのものに。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたのようでしょう。あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。私もまたことであなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの真実を。 私は立てごとに合わせてあなたに褒め歌を歌います。イスラエルの聖なる方よ、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。あなたが贖い出された私の魂も、私の舌も絶えずあなたの義を告げます。私の災いを求める者どもが恥を見て屈辱を受けるからです。以上です。それでは、前、北教会の牧師であられた、栗原住人先生にメッセージをしていただきます。宣教の、題名は蘇られた人ともにいつまでもです。ではよろしくお願いします。おはようございます。どこを向いていいのかという感じですけど、ここを向いた方がいいんでしょうね。私はですね、岸和田聖書教会の牧師になって今日初めて説教します。なぜかと言いますと、私は今実は休暇中でございます。岸和田聖書が招聘する際の時に4月は休んでくださいと、そういうふうに言ってくださってですね、そして、その4月は休暇ということだったんですけれども、全く変わりました。もうですね、こんなふうになるのかと、出かけるべきところというか予定してたところ全くなくなりました。そして、説教集会はもちろんしわでもないんですけれども、今本当にいろんなことで動いています。で、どんなふうにことをしているかと言いますと、主に電話ですね。お電話して教会の方々に、挨拶をすると、4月の5日はここもそうです、北教会もそうですけども、街道で礼拝したでしょ。で、岸和田でも礼拝してその時に家族で挨拶したんですが、その次の週からもう全くみんなで集まれなくなりました。ですから今はもっぱらお電話で、挨拶をして、そしてライブ配信岸和田もやってますけど、どうでしたとかですね、そういう話をこう聞いている、そういう中にあります。ですから今日はですね、私は初めてこの、岸和田の牧師として、今全牧師と言ってくださったんですけれども、ここで、説教することになりました。最初にお祈りをして、始めていきたいと思います。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。神様、主のもとに集められた私たちは、今はそのお互いを目で見ることはできませんが、しかし、皆が今主のもとに集められています。これをご覧になっている人、また見ることのできない方も、それぞれの考えで思いであなたを礼拝しています。どうぞ主のもとに集められている北教会の生徒のお一人お一人を、今あなたの御手の中で、祝福を持って臨んでくださるようにお願いをいたします。どうぞ終日も集まることはしなくても、お互いに声を掛け合い、電話をし、メールをし、お手紙を書き、本当に互いのことを心配し合う、また祈り合う、そんな交わりを築くことができますようにお願いいたします。しばらくの時、
あなたの御言葉をいただきたいと思います。よみがえられたイエス様がいつまでも私たちと共にいてくださることを信じ感謝します。イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。前からこの4月19日北教会で礼拝説教をすることが決まっていたわけですけれども、果たしてどこの聖書から語ったらいいもんだろうかと考えていました。で、私が祈りの中で導かれたのが、この詩編なんです。で、皆さんお分かりですよね。3月の時に70編を読みました。私はずっと第一主日に詩編を読んでみんなで一緒に学んでいましたけれども、2020年3月は70編でした。で、この時どこからと思った時に、そうだ、あの月に一度のこの詩編をまた読み進めていこうというふうに考えたんですね。ちなみに岸和田ではさっきも言いました、まだ1回も礼拝説教していません。今日も黒田牧師が説教して、来週もそうですけれどもしておられます。で、5月3日から私は岸和田で礼拝説教しますけれども、それはですね、詩編をしようと考えました。一編からまた一から読んで学んでいこうというふうに考えています。どうぞ覚えてお祈りください。今日は私たちは71編を読んでいただきました。この71編は、前回読みました70編と似ているところがあります。非常に似ています。似ていないのは長さです。70編短いですけれども、71編はとても長いですね。でもこの2つは似ています。どういうところが似ているかと言いますと、共に自分の命を求める敵から救い出してほしいというこの詩人の願いで始まっています。ちょっと長いですけれども、まず70編の1から3節を読みます。70編、神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けに来てください。私の命を求める者たちが恥を見、恥ずかしめられますように。私の災いを喜ぶ者たちが退き、癒しめられますように。あははと嘲笑う者たちが恥をかいて立ち去りますように。次に71編今日の箇所の1から4節をご覧ください。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私を救いください。私の酒どころの岩となってください。いつでもそこに入れるように。あなたは私の救いを定められました。あなたは私の岩を、私の砦なのです。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正を行う者や残虐な者の手から。70編も71編もともに追われています。追われて命を狙われています。そういうこの詩人の姿を思い起こすことができるんです。70編はダビデによると表題に書いてあります。71編には書いてないんです。これが誰なのかということははっきりしていません。しかし両方とも、私は今命を狙われている、追われている、そういうところにあるんですね。そのようなところがこの2つの詩の共通点ですが、71編今日のところを読むときに、ここにはもう一つの敵が描かれています。詩人は自分の生まれた時から今に至るまでの主の恵みと助けを思い起こし、そして主を褒めたたえます。5節から8節、 神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。生まれた時からですよ。その時から主よ、あなたに私は抱かれているんです。皆さん、この6節は味わい深いですね。神様が生まれた時から私のことを抱いてくださった。神様は母だと言ってるんじゃないんですね。母の胎から取り上げた方って言ってるんです。皆さん、赤ちゃんが生まれた時にそれを最初に見るのは誰だか分かりますか？母親じゃないですよ。それを最初に見るのはお産婆さんです。産婆なんていうことは今言わない、助産師さんです。私も子供の出産に立ち会いましたけれども、まあ、私もね、子供の顔をまず見ましたけど、そこに居合わせてくださるお医者さんや助産師さんが一生懸命お母さんを励まして、そして生まれてきたその子供を最初に見るのはその人たちですよ。母親はちょっと後で見ます。この詩人は、あなたは私を母の胎から取り上げた方と、私のことを最初に見てくださった方、そして今に至るまであなたは私のことを見守っていてくださるんです、そう言います。7節、私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄えが絶えず満ちています。まあ、この詩人が誰なのかというのは特定できない。でもどうですかね、このようにして私は多くの人にとって奇跡と思われました。神様、あなたが私の力強い酒どころ、若い時から特定はできないんですけれども、私はこれ読むときに、ああダビデの姿を思い起こしますね。後でまた22節にも、ことであなたを褒めたたえますという、そういう言葉が出てきますね。彼は素晴らしいこのことの奏者でした。多くの人にとって彼は奇跡だ。あの巨人ゴリアテを倒した、熊をライオンも倒した、この人はそんなことを思っていたのかな。しかしその後にこの人はこう言うんですね。9節、年老いた時にも私を見放さないでください。私の力が衰え果てても見捨てないでください。さっき言いました、もう一つの敵、自分の命を追っている敵ではない、もう一つの敵がここに描かれているんです。それは何ですか？もう一つの敵とは老いです。老いること、詩人はこの時自らの老いを感じ、老いに向かっている自分を嘆き、主に願ったのです。振り返って若い頃を考えた時に本当に素晴らしい、ああ神様こんな風にしてくださった、生まれた時から見守っていてくださって、私を力づけてくださった、私は奇跡と思われていた、振り返ればそうですよ。しかし今自分に老いを感じ、そしてこの老いの道をこれからも歩もうとしている、その前を向いた時に思わず彼の口からは、私を見放さないでください、見捨てないでくださいと言わざるを得なかった。 主人は自分のこの状況を感じて、その自分を嘆いて、そして心から主に願いました。十節以降のところ、詩人の命を狙う敵は、そんな彼の老いを病んでいく姿を見てこう言うんです。彼らは言っています。神は彼を見捨てたのだ、追いかけて彼を捕らえよ、救い出す者はいないから。単にこの詩人を追いかけているだけではなくて、彼を見て、ほら見てみろ、もう老いて疲れて倒れているじゃないか、神は彼を見捨てたんだ、もう昔のような勢いはないだろう。そんな敵の言葉を思いながら、詩人は12節、神を私から遠く離れないでください、我が神を急いで私を助けてください、私をなじる者どもが恥を見て消え失せますように、私を痛めつけようとする者どもが恥辱と恥で覆われますように、必死に祈ります。いつも詩編を読んでいくときに皆さんと分かち合っていますけれども、この詩というのは祈りですね。そして祈りの中で変わっていきます。祈りの中で心が変わっていくんです。変えられていくんです。そんな必死な祈りが捧げられたその後で14節、しかし私は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美します、私の口は絶えず語り継げます、あなたの義と救いと、そのすべてを私は知っておりませんが。やはりこの13節と14節の間にも転機があるんですよね。この祈りの中でこの詩人が神から勇気を、力を、励ましをいただいて、彼が立ち上がっているその姿を思い起こすことができます。そしてまたこの詩人は16節以降、また若い頃から自分を教えてくださった主を思い返します。17節にそのことが書いてありますね。しかし今度は若い頃私を教えてくださった主を思い返すだけじゃない、それだけで終わらないで、まだ出てきますね。年老いて白髪頭になった今も主の力を世の人々に告げ知らせると言いました。さっき71編の7節のところ、奇跡という言葉に注目しましたね。私は多くの人にとって奇跡と思われました。若い頃彼は本当に奇跡的な人だ、神が共にいるとみんながそう言っていた。私は多くの人にとって奇跡と思われた。しかし皆さん、この17節、今詩人が語っているこれこそ奇跡ではないでしょうか。年老いて白髪頭になっても、私はあなたに感謝し、あなたを賛美し、御業を告げ知らせる。神様の大能の御業をみんなに語る、これが奇跡ですよ。元気な人が赤 証をする、ね、それで励まされるということもあるかもしれませんけれど、年老いて弱って力がなくなって、でも心には祈りがある、主の答えがある、励ましがある、そこで賛美がある、証がある、それを聞くときに、それはまた奇跡だ。どうしてあんなことが言えるんだろうか、その状況でどうしてそんなことが言えるのか。私は北教会でもう召された方も含めて本当に多くの人からそんな奇跡を見せていただきました。それはこの世では味わうことのできない喜びでした。詩人はこの奇跡を次のように表現しました。20節、今日の今週の聖句です。暗唱聖句です。詩法に記しました。20節、あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。もう一度読みます。あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。皆さん、これがね、今老いているこの人、老いに向かっている人、弱っている人、それを感じている彼が語っているのが意味があるんです。元気な人がこれを語っているんじゃないんですよ。思わず年老いた時にも私を見放さないでください、私の力が劣り果てても見捨てないでください、白髪頭になって本当に意気消沈するような、この人がこれを語っているということに注目していただきたいんです。老いと病、そして死を目の前にする詩人にとって、この20節で言われている主が生き返らせ引き上げてくださるとはどういうことでしょうか。それは死んでも生きるってことです。これはそのようにしてくださる主を表している、そういう言葉です。この方が自分が若い時だけではない、白髪頭になった今でも、いつまでも私と共におられる。最後の22節から24節は、この神を、この神の真実を褒めたたえる言葉で終わっています。この71編の20節、この詩人の信仰を私たちは今イエス・キリストの事実によって知ることができます。できました。これは一箇所開きたいと思います、皆さん聖書を一箇所何かここ挟んでですね、開きましょう。新約聖書の第一コリントの15章の20節、 第一コリントの15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。これは先週御言葉の光の聖書日課で、皆さん読まれたと思います。その時は15章のこの前半の部分を3日間に分けて読んだ、その確か2回目だったでしょうか。パウロがキリストの復活の大切さということを一生懸命に語っている場面です。なぜキリストはよみがえったのか。それは私たちがよみがえるためだったっていうんですね。私たちが死んでもよみがえる、死んでも生きる、そのためにキリストはよみがえったんだって。その結論、一番短い言葉で表しているのが、もう一度読みますよ、15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。71編のこのところに戻っていただきたいですね。詩人は、あなたは私を再び生き返らせ、死の深みから再び引き上げてくださいます。まさに復活の信仰を表していますが、私たちはもうその事実を、その出来事を受け取っているということ。これを本当に感謝したいと思います。よみがえられた主イエスと共に歩む私たちも、やがてこの地上の生涯を終えます。私たちは死ぬものです。そしてよみがえります。罪の支払いはすでに十字架によって成し遂げられて、私は罪許された者として死と共に喜び歩みます。いつまでも、いつまでも。71編がそんな人の、そんな詩人の、そんな状況の中で語られていたんだ。最後には、神様、あなた私を再び生き返らせてくださる、死から引き上げてくださる。その信仰をいただいた。いつも、礼拝の後分給をしていました。今は分給できません。集まることもできません。でも分給はできなくても、分かち合いのポイントを表します。ぜひ考えていただいて、もし、電話とか、できるんだったらですね、今週の説教を聞いて、自分はどう思ったか、その一つのこの手がかりにしていただきたいなと思います。2点、ポイントを挙げました。考えていただきたいと思いますね。1つ目、詩人は自分の老い、病を思うときに、信仰者であっても思わず見放さないでください、見捨てないでくださいと主に叫びました。今あなたを不安にさせる敵とは何ですか。 そのことについて今神様にどのように祈りますか。二つ目、そのような私たちにとって復活されたイエス様は何をもたらしてくださるでしょうか。私たちが信じているイエス・キリストという方は死んでよみがえったお方です。今私にとってよみがえられたイエス様は何をもたらしてくださるのか、もう一度言いますね。この詩人は自分の老いを病を思うときに、信仰者であっても思わず見放さないでください、見捨てないでくださいと主に叫びました。今あなたを不安にさせる敵、もう一つの敵とは何ですか。そのことについて今神様にどのように祈りますか。そして二つ目、そのような私たちにとって、私にとって復活してくださったイエス様は何をもたらしてくださるでしょうか。71編長いですけれども、もう一度自分で声を出して読んでみてください。この詩人の心が本当にこの沈んだり、また引き上げられたり、また心配になったり、また引き上げられたり、その様子を思いながら最後には賛美に向かっていく、私たちも同じような道を歩ませていただきたいと思います。しばらく黙想しましょう。あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。神様、私たちもまた今に至るまで多くの苦難と災いを通ってきました。そしてその度にあなたが私を生かし引き上げてくださったことを知っています。しかしなおも私たちは自分の目の前に、その行く先に苦難と災いがあることを知っています。しかし神様、どんなに弱っても、どんなに倒れても、あなたは死者をよみがえらせることのできるお方、 主イエスをよみがえらせてくださった、死者の中からよみがえらせてくださったお方、先週はこの主イエス様のよみがえりを、いや毎週日曜日私たちはそのことを思い起こすためにここにやってきてあなたを礼拝しています。私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださる、私を死からよみがえらせてくださるお方は、この苦しみの歩みの中においても、私たちを生かし引き上げてくださいます。どうぞそんな信仰を今私たちに注いでください。私の舌も絶えずあなたの義を告げます。私の災いを求める者どもが恥を見て屈辱を受けるからです。この敵が恥を見て屈辱を受けるとは何だろうか。神様、それはあなたが私を、私たち一人一人を本当に顧みてくださって、生かしてくださって、引き上げてくださって、それがあまりにも力強いので、それがあまりにも素晴らしいので、思わず敵が恥じ入ってしまう。そんな状況が教えられました。私たちの周りにいる人たちが、そんな私たちのこの姿を見て驚き、怪しみ、いやあなたを認める、そのようなものとしてくださるようによろしくお願いします。教会の歩みを、またそれぞれの家庭の歩みをあなたが嗅いでみてください。よみがえられた主イエス様とともに、私たちがこれからも歩んで、あなたのその力ある皆を褒めたたえさせてくださるようによろしくお願いいたします。御言葉を感謝し、イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美の時を持ちます。新聖歌の257番、キリストは生きておられるを賛美します。257番です。
Thank you.
感謝と献身を、献金を持って表したいと思います。それでは、お祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この朝の礼拝のうちに感謝いたします。その御言葉の上に主はあなたを褒めたたえます。この場所におることができず、各家々にそのネットの配信によって共に心を合わせて礼拝をされた方々のうちにも、主はあなたがこの場所と等しい恵みを持って臨んでいてくださることを信じてありがとうございます。また肉体的に精神的にその試練の中に苦難の中に置かれている一人一人のうちにも、主はあなたがこの御言葉を持って励ましを与え、主はあなたが私たちに新しい命を与えてくださってよみがえらせてくださったことをもう一度思い起こすことができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが私と共にいてくださって、私たちと共にいてくださって、常に主よあなたのその命に預かるものとさせてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたが私たちを本当に気にかけてくださって助けてくださる方であることを信じてありがとうございます。今感謝の献金を捧げます。どうぞ主よ、あなたがこれを清めて、主よあなたの御用のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
昭栄の、賛美、63番の父御子御霊のを賛美し、祝祷と構想を持ってこの礼拝式を、終わりとしたいと思います。
Thank you.
全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。願わくは私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日このところに集った、またこの場におる一人一人、私たち一人一人の上に、この週もまた常しえまでもありますように。アーメン。共に礼拝できましたことを感謝いたします。それでは、まずは、週報をご覧ください。教会ニュースや今週の予定のところですね、礼拝中にもありましたように、羊とですね、この緑のですね、スタッフのためにぜひ覚えてお祈りをお願いします。それから、顧問牧師といたしましては、東聖書教会の池田牧師を、羊飼いにおいて決定いたしました。これから共に、羊飼いや商品会でですね、共に歩んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、先週の集会状況や、奉仕者についてはまたご覧ください。来週
訂正があります、
はい、
人数のところ男性が5人で全員が8人です。
はい、週報をご覧の方はですね、修正があります、男性は5名、女性が3名、合計8名となっておりますので、すいませんが訂正の方お願いします。来週は上坂浩二先生をお迎えしての礼拝になりますので、ぜひ、期待して覚えて、お祈りをしていただきたいと思います。はい、では何か連絡事項ございますか。では、羊飼いからですけれども、現在こうしてですね、LINE の、配信および YouTube での配信等ですね行い、またホームページでも、メッセージの配信を行っておりますけれども、まだですね、教会員あるいは客会員でもですね、この教会の中でこの、グループに入っていらっしゃらない方でですね、もし希望をされたり、またあるいは、関心があるんじゃないかなと思っている方がいらっしゃったらですね、ぜひ羊飼いまで連絡いただけますでしょうか。またこのグループに加わっていただければいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それから、献金につきましての案内ですけれども、ぜひですね、献金については各家庭においてですね、取り分けておいていただいて、それからまた教会が、再開するときにお持ちいただきたいと思います。ただ今現在もですね、もし、月定献金等でですね、しなきゃいけない方はですね、教会を、開けてですね、献金ボックスに献金した形での献金も、していただければと思います。その際はできるだけ、金曜日また土曜日の方ですね、その、週末に届けていただければ、安全上ありがたいと思っております。でキーボックスが設置されてますので、もしそのキーボックスの番号を置かなければ執事まで連絡をください。はい、それでは、以上でですね、本日の礼拝を終わりにしたいと思います。共に礼拝に感謝します。来週までぜひお元気で頑張りましょう。ありがとうございました。
失礼します。